はい、というわけでですね、ここ最近ちょっと雨の方が強く降ったりして、梅雨だなーなんてことを思ってたわけなんです。今日、7月19日金曜日収録現在、しておりますが、今日は久しぶりに晴れというか、まあでも晴れててもね、夜、夕方から夜にかけて雨降ること多いんで、油断はできないなっていうところなんですけれども、早く梅雨明けてほしいななんてことを思いつつ、最近ちょっと地震の方が多くてね、なんか、やっぱ人間っていうのは自然災害には勝てないのかなと、自然ってすげえなって思うと同時に、今これからね、もし梅雨明けてば、どんどん暑くなっていく。今はだいたい22、3度っていうのが最近結構最高気温だったりするので、少し肌寒いくらいなんですね。これから暑さ増してくると思うんでね、まあ、ニュースではね、38度、9度なんて言ってますけれども、できればそんなことにはならないように願いたいななんてことも思ってますが、今週も、1時間ほどお付き合いいただければと思います。この番組は守備範囲は14歳から50歳まで、岩手レッシュキャバレーズ IRC がお送りします。はい、というわけでラジオ徒歩2分の第356回、お送りするのは柏木夏目です。というわけで久しぶりに金曜日かな、土曜日にね、いつも収録して更新してっていう感じなんですが、今日は僕が油断さえしなければ金曜日中に更新できるんじゃないかなってことを思ってますけれども、ここ最近ちょっとですね、ラジオ徒歩2分なんかこう難しい状況になってきてはいるんですけど、まあそれをね、ちょっとでも、改善していこうということで、まあネットの、なんて言うんだろうな、ネットラジオなわけじゃないですか。まあなんとかしていこうということで、僕は最近ちょこちょこツイッターを更新するようになりました。って言っても1日に1回つぶやけばいい方みたいなくらいですけれども、まあツイッターやりつつ、でラジオ徒歩2分のホームページ、あったんですね。もう全然更新してないですよ。ある意味もない、ホームページがあるわけなんですけれども、そちらの方のですね、まあ何月何日に更新しましたよ、第何回更新しましたみたいなのを書いてたんですけども、まあそれをね、ずっと書いてなかったんですが、久しぶりに更新しましてですね、先週。ようやく追いついたなっていうところもあり、あとはそうですね、あのラジオ徒歩2分、カッコ仮っていう、ね、ホームページの名前だったんですけども、カッコ仮の部分を取りました。それだけっていうところではあるんですよね。まあ少しずつまた元の状態に戻すというか、いい方向に向けてやっていけたらいいかななんてことも思ってるわけなんですが、まあちょっと今日ね、嬉しいことありまして、嬉しいことっていうか、本当に些細なことなんですけれども、まあ、宝くじが当たったよっていう話で、ドリームジャンボ。まあ今サマージャンボ発売されてますけれども、まあ買いに行かなきゃなと思って、あ、そういやドリームジャンボ結果見てなかったなと思って、今日、見てみたらですね、2000円当たってました。やったね、4等。2000円でも嬉しいよ、正直。まあ基本はね、10枚買えば300円、当たるものですから、まあ2300円当たったということね。3000円が2300円になった。まあマイナス700円ですけれども、まあそれはそれで良かったなと。まあそれで、ね、前にも買ってたいくつか当たり券、まあ、基本300円だったり200円だったりですけども、それを換金して、で、ついでにサマージャンボ買ってくるっていうね。ほんのちょっとの売りお喜びだったんですけれども、まあ、宝くじ買いに行こうと思ったら、もうちょっと出かけなきゃならなかったからで、昨日ですね、まあ、朝からすごく激しい雨が降ってたんですが、夕方、午後晴れたんで、ちょっと僕、原付の修理に出して、修理というかタイヤ交換に出しに行こうと。まあ、先週話したっけが、もう、タイヤがさ、溝は一切ないわ、空気も入ってないわっていう状況で、これやばいなっていうことで、で、ちょうど保険のね、更新時期だったので、まあ一緒にやりに行こうということで、昨日、原付のタイヤ交換に出しまして、結構、もう閉店間際に行ったので、じゃあ明日取りに行きますと、いうことで、今日、行ってきたわけなんですが、まあそのタイヤの方、見事に溝を、もう、綺麗な新品になったわけなんですけども、まあ今までね、溝なし空気なしで走ってたもんですから、まあその違和感、新しくなったことへの違和感、そして、ね、多分これ僕の勘違いじゃないんだけど、タイヤが一回り小さくなってるんでね、だからね、正直新しくなったことで怖い運転してて、今日帰ってくる時に乗ってきたんですけれども、まあカーブもうまく曲がれないし、なんとなくバランス感覚も変だしみたいなところでね、ちょっと怖さを味わいながら、まあついでに宝くじなんかも買ってきたわけなんですが、で昨日その今日は宝くじなんていうのがありましたが、最近もう一つ嬉しいことがありまして、なんとですね、私、メルトモができました。うわ、こんだけ嬉しいことないなっていうところなんですけども、まあそのメルトモ、もちろん女性ですよ、男性じゃなく女性なんですけども、まあ年の方が50歳、人妻、3人の子供持ちと。 というところで、まあ、簡単に言ってしまえば、元職場で一緒に働いてた人で、まあ、今年の春に辞められた方、まあ、この前ラジオで話したかな、ご自宅の方に招待されてですね、一緒に飲んだ方なんですけども、そちらの方が、まあ、僕職場でメアドしてる人って限り数が少ないわけなんですが、まあ、娘もね、一緒の職場で働いてる、その方の。で、その娘さんとは、二人で仕事するなんてこともあって、メアドの交換してたんですけれども、この前飲み会した時にですね、メアド、今度メール送るからみたいなことは言われてたんですが、ちょっと僕がその娘さんの方に、まあ、仕事関係のことですね、ちょっと臨時のアルバイトで来てはくれまいかっていうメールをしたところですね、お母様の方から 返信があるっていうか、娘にアドレス聞いたみたいな感じで、来たんですけどもね、まあ、なんて言うんでしょう。非常に可愛らしい方で。もう50歳。まあ僕の23上ですか。なので僕が本当に子供でおかしくない、わけなんですけれども。まあその、一緒に働いてた時ですからね。一緒に働いてた時から、こんなに可愛い人がいるんだな、というところで、まあ先ほどね、オープニングで14歳から50歳までって言いましたけれども、僕の上限はその方なんですよ。本当にね、仕草のどれをとっても可愛いし、話してても本当に若い方で、最高だなぁなんてこと思ってたんですが、まあ昨日いきなりメール来たわけなんですけども、なんだと思って知らないアドレスから来るわけじゃないですか。パッと開いたらね、娘からアドレス聞きましたみたいな感じでメールがダーッと結構な長文来たんですけども、もう、まあ27年間生きてきて、まあ携帯は中学3年の頃から持ってますから、15、10年以上携帯を持ってるわけなんですよね。で、まあ、いろんな人とメールしてきたし、もちろん女の子とメールしたこともありますけれども、まあ、こんなに絵文字が使われてるメールを初めて見たっていう、 うすっげえカラフルなメールっていうメールが届きまして。ね、うちの母親とかも、たまにこう、用事でメールしたりするときもありますけれども、まあ、非常に絵文字使ったりもしますけど、簡潔ですよ。まあ、それがですね、とんでもない絵文字の数で、こんな絵文字使ってるの見たことねえよっていうような 絵文字が使われてましてですね。で、文章、文体も可愛いんだな。最高だねって思って。本当に。マジやべえよ。すんげえテンション上がって。超癒されまくりましてですね。僕最近寝る直前まで結構メールのやり取り何回かしてて。まあその方がですね、旦那さんがバーを経営してまして、まあそれの手伝いするために、職場を辞められて、今そのバーで働いてるんですけれども、なんかそのバーが昨日、雨っていうのもあって暇だったからっていうので、仕事中にメールをしてたわけなんですけれどもね。まあ寝る直前までやって、最近僕はよくあることなんですけども、睡眠不足というか、軽い不眠症みたいな状況になってましてですね。まあ寝て30分1時間でパッと目が覚めて、で、そこからまたしばらく寝れなくなって、またちょっとうとうとしたなと思ったらまた目覚めてみたいな状況で、昨日なんかはね、朝からね、ずっと気持ち悪いっていう 不眠症、睡眠不足でっていう状況だったんですが、昨日はまあその方と、メールをして癒されたおかげでですね、ぐっすり眠れるというところで、なんでしょう。やっぱ年上の方で、しかもその、一緒の職場で働いてたりとか、多分、もともとが娘さんとメールしてたっていうのもあってですね、まあ、親御さん、親のっていう認識なんですね。なので、結構気を使ってメール、そんな方とメールするのも初めてだし、気使わなきゃなって思ってたんですけども、まあ、もともとがその、職場で話してた時も友達感覚みたいな、一緒に飲んだりするくらいですから、あったので、まあ、だんだんとメールも砕けてきましてね。本当に、なんでこの人旦那いるんだろうっていうことをね、思ってしまった。もう最悪、旦那いても関係ねえなくらいの、今度デートしましょうくらいの、気持ちでいます。まあ、ほんとこの方とね、温泉デートとか行きたい。一泊二泊くらいで。恋をしてますね。柏木夏目。久しぶりの恋が、50歳の人妻。子持ち。というところでですね。まあ、これからね、何か進展があれば。進展あったらね、逆に話さなくなるね。本当に危なくなってくる。本当にね、もう今日もね、昨日、なんだかんだ僕が寝ちゃったんで、こっちからメールをぶった切っちゃった形に、なっちゃったんですけども、今朝というか今日またね、ちょっとテレビ見てたら、メール来まして、昨日は本当に楽しかったと。柏木くんとメール来てすごい嬉しかった。癒されたみたいなメールが来まして、ほんとこいつ可愛いな、と いうことを思ってます。本当にね、可愛い女の方って何歳になっても可愛いんだよ。ということで、まあ、ほんと14歳。まあ、超年下も最高ですけれども、年上もいいなと、 いうことを思ってます。まあ、ちなみにその方、どうやら若い頃はだいぶやんちゃしてたようなので、いろいろ教えてほしいな。ほぼ童貞な私としましては、まあ、経験豊富な女性に、いろいろ教えてほしいななんてことを思いまして。まあ、北松くんがね、仙台行った時に話してましたけれども、最近人妻のデリヘルみたいなのをやったって言いましたけども、その気持ちもわからないでもないっていうことをね、気づいた、今日この頃でございましたけれども、ここらで、ミニ番組行ってみたいと思います。サクさんの作の側やになります。今回はですね、事前にサクさんにも連絡しまして、早めにミニ番組を送ってくださいとお願いしましたので届いておりますので、ぜひともお聞きください。どうぞ。
はい、サクさんでございます、前回の配信の話なんですけれども、ネンドロイド、高野美雪とネンドロイドクジアリスが発売されるというような話をいたしましたけれどもですね、そこで、まあ、多分私は買うでしょうという話をしましたけれども、ちょっと、お詫びがあるんですが、よくよく値段を確認したらですね、その鉄無双のネンドロイド2種がですね、それぞれ4000円ぐらいするというですね値段がありまして、絶対買うかどうかはわからないというふうに、お詫びして訂正しますね、びっくりしたよいやさ、ネンドロイドってさ、大抵自分の中でね、3000円か3500円っていうのがあったのよ、頭の中にね。でてか今まで自分が買ってたのがそれだったから、まあ多分 ね鉄むすって言われだから、例えばもうすごい大人気アニメのなんかこうやつがバンって出る、なんかオプションがいっぱいついて出るってなったら4000いくらとかでもねしょうがないけど、まあ、あとなんだろう、ちょっと一時話題になったね、水木奈々と田村ゆかりのネンドロイドが結構高かったけど、まあそれはわかるんだよ。だけどさ、こうなんだろう、そこそこマイナーなさ、こうキャラクターがね、まあマイナー、まあ地域によりけりなんだけどだろうけど、それがね、ネンドロイドされたら、まあ3000円だろうと思ってたら、で、高くて3500円だろうと思ってたら、4000円するかっていうね。そう、4000円、っていう感じ。まあ多分なんだかんだで買うんだろうけどね。まあ、絶対買うかどうかっていうのは別というふうに、思っておってください。お願いします。ひょっとしたら、マンだらけとかで、開封済み、未開封の中古品を買うかもしれない。はい、まあ、あんなことはどうでもいいとして、今回はですね、普段とちょっと音響の感じが違うと思うんですけれども、久しぶりに一人カラオケで収録をしております。別に一人カラオケは久しぶりじゃないんですけど、まあ、せっかくだから撮っちまおうということで、両親がなかなか出かけてくれないからね。はい。いやね、こう一人カラオケ歌ってるんですけれども、なんだかんだでね、毎回だいたい歌う曲が一緒になってきたっていう現象、これ一人カラオケあるあるだと思うんですけど、なんだかんだでさ、その誰かと一緒にこうカラオケ来るとさ、他の人がなんか歌った曲とか聞いて、あ、このアーティスト懐かしいなとかって思って、自分もなんか触発されて歌ったりとかね、わざとこうネタ曲ぶっ込んでみたりとかしたりするんだけど、一人で歌うってなるとね、やっぱりあれなんですよね、好きな曲とか歌いやすい曲ばっか入れるっていうのがあってもうね、履歴をねこう見ると、私今ジョイサウンドでカラオケしてて、そのなんだろう、歌好きの ID があるから、その自分で前歌登録とかできるし、あと履歴も見れるんですよ。そのよくカラオケ屋さんに行くと、その曲入れる機会あるじゃないですか。それだと、そのなんだろう、自分なんか前のお客さんが使った履歴は残ってるんだけど、自分が歌った履歴なんて残ってるわけないじゃないですか。だけどそのジョイサウンドの歌好きに登録しとくと、その自分が入れた曲の履歴が見れるんですけど、でちょっとだいたい1時間2時間ぐらい歌って、ちょっと一息つこうと思った時に、その履歴見てたらですね、だいたい同じ曲のローテーションみたいな感じでねまあそれが楽しいからいいんだけどね、うん、いやー、なかなかね、うまくならんね、一生懸命練習してんだけどね、うん、まあね、うまくならないって言っても、最近思ったのはね、なんでこうあれプロの人の真似事みたいな感じでも歌えないのかなっていうので、ちょっと悩むこともあったんだけど、なんでこんな上手くなんねえんだろうなと思って。で、よくよく考えたらですね、もしプロのように歌えたら、歌手になれるじゃんっていう、 なんで うまく歌えないかって言ったら我々が素人だからっていうことにね、最近気づきましてまあある意味気が楽になったんだけど、いやでもね、あのとはいうものの結構誰かとさ一緒にカラオケ、それこそオフ会とかでカラオケ行くとさ、もう結構歌うまい人いるじゃん。ってかあれ前ね、柏木さんが愛知来た時にちょこっとカラオケ行ったんですけど、柏木さんも結構うまいじゃないですか。なんか声もすごい出るしさ、なんかね自分がねちょっとあのいわゆる奥下なんで、そのなんだろう、だから逆に男のアーティストの曲が歌いにくくて、女のアーティストの曲は地声を張り上げれば歌えるっていう風なんで、なんかよくねお世辞とか雰囲気でなんか歌うまいうまい言ってくれることが多いんですけど、実はそんなことなくてですね、ちょっと致命的なあれがあったんで、ちょっと改善するって言っても、まあ本当相当な練習はいると思うんですけど、ちょっとずつこう男の曲の練習して歌ってるんですけど、まあなかなかうまくいかんね、相棒よやっぱり18禁ですがごっつんですみたいな感じなんですけど、ごめんね、全く分かんないネタです、 ネタだと思うんだけど、うん、そう、あとねよくさ趣味の話になってさ、正直カラオケって自分の中ではもう完全に趣味の一つっていうか、多分趣味の中でもトップクラスの趣味だと思うんですよ、そのゲームとかパソコンについでね。で一応その自己紹介とかするときに、表向きのその自己紹介はなんかサッカー観戦とか野球観戦とかが好きですみたいなことを言ったり、あとまあラジオ聞くのが好きとか言ったりするんですけど、なんかやっぱカラオケが好きなんですよ、歌うの好きだからね、下手くそだけどだけどさ、その人前とか人とかにの前でカラオケが好きっていうことを言っちゃうと、なんかいろいろめんどくさくなりそうじゃないですか、ね、カラオケが好きですって言ったら、あ、じゃあこの人めっちゃ歌うまいんだなって思われちゃうかも、思われちゃうこともあるし、あとはあれだね、その私が歌うレパートリーに問題があって、今とかもさ履歴とか見ると、あの普通にアニソンとかゲーソンとか声優とかボカロばっかでさとてもじゃないけど一般の人の前ではね、口が裂けてもカラオケが好きっていうのは言えないっていうね。ちなみに一番最近歌った曲が太陽曰く燃えよカオスですからあのニャルコさんの一期のオープニングね。でその前は、ヒャダインのカカカタ片思い、でその前が恋はカオスのしもべなり、これもまたあれですね、ニャルコさんの主題歌ですねでその前が絆色、リアの絆色、アニメのフォーチュンアテリアルの主題歌 で鈴村健一の曲でしょ、でレールガンの主題歌でしょ、で次東宝でしょ、まどかマギカの主題歌、海猫の主題歌、で次 X が来て、でボカロ来てでここで生き物係が挟まってて、でその下に TM レボリューション、アビングのボイズスクールが続いて、次片桐烈火来て、次メインと中島めぐみが来てみたいな感じなんで、あのこれも前言ったけどさ、その一般の人の前でも歌えるようなレパートリーを作ろうっていう話をして、で前 CD 借りてるって話したじゃないですか。それ練習してるんだけどね、そう練習するんだけど、なんだかんだでさ好きな曲歌いたくなっちゃうんだよね、誰も見てないとそうだからね、まあいろいろとまだまだ練習が必要ですけれども、で逆にね、この仕事、この土日祝日は休めないけど平日が休みっていう職業柄ですね、あの休みの日だから、自分の仕事の休みの日にで午前中とか、まあ、だいたい10時とかそこら辺にカラオケにポロッと来ると大抵入れるので、3時間とか5時間ね入れるから、まあ一人カラオケはしやすくていいなって感じなんですけど、でまあね、時々フリーターとかニートの友達とあの誘ってね一緒に歌ったりしてるんですけど、いや難しいね本当に。そう最近ねちょっと生き物係を歌い始めてるんですけどね、結構難しいね、意外と高い部分も多かったりするからね。でさ最近そのね声優の人のライブとかもさ映像増えてるじゃないですか、だからもうそれでねちょっと時代の流れも感じつつ、だってまさかさ自分らがオタクになり始めた、だから声優とかに興味持ち始めたのが、まあ、今私今年で24なんですよ、だいたい高校、私20じゃない23なんだけど、高校2年3年ぐらいなんですけど、だからまあ6年前ぐらいなんですけど、その時にはまさかその水木奈々のライブ映像のカラオケが入るとは思わなかったみたいな感じ でよくさそのジョイ TV とかさダムチャンネルみたいな感じでよくそのカラオケで曲入れてないとなんか配信曲の PV とかなんかアーティストさんとそのカラオケの 機械がコラボしてやってますよみたいな CM 出るじゃないですか。そこでも当たり前のようにさ、水木奈々とか千原みどりんとかがさ出てたりしてさ、すごいなっていう、ありがたいというか、なんていうか、とにかくすげえなって感じですね。そう、最近ね、あのカラオケ来てるんだけど、ね、この久しぶりにこう IC レコーダーを持ち出して収録してるんですけど、ね、本当に最近収録オフというか、もうオフ会自体が相当ご無沙汰ちゃんなので、まあね、なかなか日にちが合わないこととか、皆さん忙しいというか、私も忙しい人なんで、ね、なかなか機会がないんですけど、またね、ちょっとそういうオフ会収録できたらなと。でまたね、よく時間が合えばなんですけど、柏木さんともね、ちょっと久しぶりにスカイプとかで話せたらいいなとかって思ってて、ちょっとまた話長くなっちゃうんですけど、最近誰かと一緒にラジオやりてえなと思ってさ叶うなら本当にこう面と向かい合って、実際にスカイプとかじゃなくやりたいんだけど、まあまあね、無理だねっていう、ね、不条理な世の中ですからね。まあまあそんな感じで日々を生きている佐久野川さんでございました。はい、ということで今回この辺にしようと思います。佐久でした。バイバイ。
はい、というわけでサクさんありがとうございました。一人カラオケ、最近一人カラオケ行かなくなったっていうか、カラオケそのものにしばらく行ってないんじゃないかな。いつだろうね、行ったの。だいぶ前、それこそ仙台行くよりもだいぶ前ですし、それがいつのことだったのかも思い出せないくらいで、一人カラオケになるとね、もっと遡るんですが、まあそのサクさんが言ってましたけどね、まあ僕もサクさんもまあ似たような職種ですので、で土日休みじゃないので、今日ね、僕も金曜日休みになってるし。なので、意外と平日の昼間とか行くと、カラオケも空いてて入りやすかったりね。まあもちろん土日祝日に比べれば料金も安かったりするので、非常に入りやすかったりはするんですが、その僕はどうしても休みの日はできる限り家から出ないっていう考えを持ってて、まあ昔はさ、まあそれこそ大学行ってた時とか、まあ、ほとんど大学行って、言ってるようで言ってなかったんで、まあ、週休7日だったわけですよ。で、7日間のうち、1日を一人カラオケで潰すっていうのは全然余裕だったわけ。だけど今、その週休2日しかない中で、そのうちの、ま、1日とは言わず半日を一人カラオケで潰せるかって言ったら、もったいないんだよ。歌いたいんだよ。ずっと新曲とかも、ゆずのね、アルバムとか出たり、アニソンのね、新曲とかもあるから、あ、これ歌いたい、あれ歌いたいっていうのがある。だけど、どうしても、まあ、こう、なかなか、行く気にはならないなと。これが友達と行くってなると、ちょっと変わってくるんだけど、まあ、僕の場合、行く友達がね、ヌタさん、北松くんと昔は行ってましたけど、今、なかなかこう、時間が合わなかったりするので、まあ、毎週のように出てくる親友と、二人でカラオケ行くこと多いんですが、まあ、その親友との場合、仕事終わりで、まあ、同じ職場っていうのもありますし、仕事終わりでちょっとカラオケ行こうぜくらいの感じで、2時間、3時間歌うくらいが多いんですが、まあなかなかね、カラオケ行かなくなったし、まあその、サクさんね、歌声、歌うまい下手ありますけど、まあカラオケって言っちゃえば雰囲気もんなんで、うまかろうが下手だろうが、関係ないっちゃ関係ないんですけども、やっぱ歌ってる側としてはね、うまく歌いたいなっていうのはそうなんですが、僕もね、昔はね、スピードが元気で余裕で出るような時代もあったわけですよ。僕はあんま声変わりっていう記憶がないんですが、まあそれでも低くは絶対になってるんですよ。その、だんだんと音域が狭くなってくる感じ。まざまざと見せつけられてるというか、自分で感じてるので、もうちょっとね、ちゃんと歌えるようになりたいな、ということは思うんですが、まあでも、そこまで本気になる気もないっていうのがあったりしてね。まあカラオケ久しぶりに話してたらね、行きたくなったんでね。まあでも今日はちょっとね、夜にオールスター戦ありますから、それをちょっと楽しみにしてるんで、なかなか行けないかもしれません。機会があれば、また行きたいな、なんてことを思ってるんですけども、その一般の人とのさ、カラオケっていうのも本当に難しいところがあって。僕は本当基本ヌタさん、北松くんとその親友としかカラオケって行ったことがないんで、まあそのメンバーだったらね、全然アニソン歌ってるのも問題ないというところはあるんですが、前にちょっと飲み会行って、まあ職場の人たち、まあうちに泊まりに来た人たちですよ。泊まりにじゃねえや。うちにこの先週話したけど、飲みに来た人たちとプラス何人か、まあ仲いい人たちで行った時にカラオケ行きましたけど、やっぱアニソンは歌えないっすよ。なかなか、勇気が出ないというか、まあ入れるほどでもないな。まあ酔っ払ってるのもあって、 なかなかこう、ね、僕はそもそもそんなに大人数でカラオケ行ったこともないし、うん、なんか積極的に歌入れていくのとか苦手な人なんで、歌自体を入れなかった。言われれば入れるけど、くらいの感じだったんですが。まあ一般、まあゆずしかないんですけども、まあその、一緒にね、カラオケ行った人たち、まあこの前うちに来た人たち、女二人なんですけども、まああの、ジャニオタの二人ですよ、30超えて。30超えてジャニオタの二人が、まあ特に関ジャニかなが好きで、関ジャニに TWL っていう曲あるんですけども、これがゆずのね、北川さんの楽曲提供なわけで、で、その TWL ゆずバージョンっていうのがありまして、あ、こいつら確か関ジャニ好きだったから、まあ、これ歌っとけば問題ねえだろうと思って歌ったら、まあ、案の定当たりだったんで、救われたっていうのは、あったりもしたんですけどね。まあ、この、一般向けのカラオケ。まあ、正直もう、あのメンバーだったらアニソン晒してもいいかなっていう。この前うちに来てね、俺の部屋見られたし、何の問題もないかなっていうことは思ったりはしてるんです。まあ、あと、まあ、カラオケの話をこの辺にして、サクさんがね、誰かと話したいって言ってて、僕もそう思うんですが、スカイプね、収録。まあ、一回したことありますけれども、確かにしたいなと。時間が合うかどうかですよ、それも。結局僕とサクさんの仕事の関係上。夜は空いてるっちゃ空いてるんですけれども、どうしても次の日の仕事のこととか考えたりすると。で、親がいるから、ね、大声で喋れないとか、そういうのもあったりはするんですが。もう一つ問題があって、僕ね、スカイプってね、開いてないんだよね。どれくらい開いてないかっつったら、多分このパソコンをね、ヌタさんに作ってもらって、って組み立ててもらったっていうのがあるんですけれども、まあおそらくそれ以降、スカイプというものを開いてはいない。うん。で、ハードディスクごと映してるから、スカイプ自体は入ってるのよ。今こうやってタスクバーっていうんですか、ここ見てるけども、確かにスカイプのアイコンあんのよ。まあオフラインになってるけど、オフラインっていうかサインインしてない状態になってるんだよね。サインインしてない。うん。アカウントとパスワードを覚えてない。ログインできないということになるんじゃないかなっていう気がうすうすしてます。本当に、だから今のパソコンだってどんくらい経つんだ？前のパソコンが壊れた時だから、だいぶ長いことスカイプログインしてなくて、昔は結構スカイプでね、チャットじゃないですけど、そういうのもしてたりもしたんだよ。それ考えると、あーって思うし、それで言って思い出したのが、今ふと思い出したのが、生放送も2回くらいしたことあるんだよね。どこでやったかも覚えてないし、当然のごとくアカウントもパスワードも覚えてないわけだけれども、生放送とかもやってたんだなと。ちょっと時間に余裕できたら、そういうこともしたいなと。で、サクさんとスカイプで話すのもそうなんだけど、僕の場合はさ、ヌタさんとか北松くんが、まあ、言うても近いわけですよ。で、ヌタさんもちょこちょこ帰ってきたりしてるから。だからね、できんだよ、収録。やろうと思えばっていうことを思ってしまって、ヌタさんとも、もう一年以上収録してないんじゃないかな。ということでね、何か機会があればまた、ヌータさんとか北松くんみんなで収録したりだとか。そうだ、あれだね。カイザーさんが来た時に、岩手に来た時に、みんなで収録したっていうのはありますけれども、それ以外ではないので。近々できるかどうかはさておいて。まあ、あれですね。何周年かわからないですけども、6、7?わかんないですけど、その辺があるんで、その辺をめどにね、もう一回くらい、みんなで収録なんていうことがね、できればいいかな、なんてことを思ってます。というわけで、一部、この辺にしましてですね、続きは2部でお送りします。